皆さん、こんばんは。
2021年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり、復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、天国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
今日は2021年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
今日は雪のように白くというテーマでお届けしたいと思います。
私は秋田県に住んで40年になりますが、今までで一番雪が多い年になりました。
聖書の中では、雪という言葉は、旧約聖書に22回、新約聖書には2回しか出てきません。
次のような聖書の言葉があります。
イザヤ書1章18節。さあ来たれ。論じ合おう、主は言われる。たとえ、あなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。
私たちが罪で汚れていても、雪のように白くなる、清められるという約束があります。
私たち日本人の感覚では、罪の色は真っ黒と考えやすいと思います。
服でも汚れると大体黒く汚くなりますよね。
しかし聖書では黒ではなく赤なのです。たとえあなた方の罪が火のように赤くてもと書かれています。この火という漢字は糸辺に非常識の火で赤いという意味です。
濃くて明るい赤色。黄色と辞書では説明されています。
聖書の時代には、貝殻虫という小さい虫の卵から取れる黄色赤色の染料で布を染めたものは雨に濡れても洗ってもその赤色の色は落ちませんでした。私たちの人間の罪も同じです。どんなに頑張っても人間の努力で取り除くことができないことを象徴しています。
しかし、イエス様は私たちの頑固な罪を取り除くために十字架で死んでくださいました。
聖書の言葉、第一ヨハネ一章。御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。
それでは今日の最初の歌として、水野源造さんの雪道という歌をお届けします。
主よ、雪道で寒かったでしょう。妹が作ったお汁粉を召し上がって、冷えたお体を温めてください。あなたと共にいられるだけで、私の心は温かです。
それではどうぞお聞きください。
主よ、雪道で寒かったでしょう。妹が ったおしるこを召し上がって冷えたお体を温めてくださいあなたと共にいられるだけで私の心は温かですあなたと共にいられるだけで私の心は
水野源蔵さんの歌で雪道をお届けしました。
今日は雪のように白くというテーマでお届けしています。
聖書の中でもう一つ雪という言葉が使われている有名な言葉があります。詩編51編7節。ヒソプで私の罪を除いてください。そうすれば私は清くなります。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなります。
旧約聖書の時代は、人が罪を犯した場合は、人間の身代わりに羊が殺され、血を流すことによってその罪が許されました。
イエス・キリストが世の罪を取り除く神の子羊として、十字架にかかって血を流されて死んでくださいました。このイエス様を救い主として信じれば罪が許されるのでもう羊とかを犠牲に殺す必要はなくなりました。
モーセの十回の映画の中でエジプトで奴隷となっていたイスラエル人がエジプトから救われるときに羊を殺してヒソプという植物の束で羊の血を家の入り口のカモイ柱に血を塗りました。
羊の血が塗られていた家には滅びの災いが過ぎ去ったということから過ぎ越しの祭りと呼ばれました。イエス・キリストの十字架の血が私たちを滅びから救うと聖書は教えています。
日本の神社でも神主さんがお祓いで罪汚れを払い落とすという儀式を行いますが、人間の心の中の罪はイエス・キリストの十字架の贖い、救いによって清められると聖書は教えています。
それでは今日の2曲目の歌をお届けします。水野源蔵さんの足跡という歌です。
雪道にどこまでも続く足跡は、私の重荷を追いゆかれるキリストの足跡。
それではどうぞお聞きください。
雪道にどこまでも、どこまでも、どこまでも、どこまでも続く雪 道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く足跡は私の想いを追いゆかれるキリストの追いゆかれるキリストの足跡キリストの足跡道にどこまでもどこまでもどこまでもどこまでも続く雪道にどこまでもどこまでも
キリストの足跡、キリストの足跡。水野源三さんの足跡という歌をお届けしました。
今日は雪のように白くというテーマでお届けしています。
新約聖書で2回だけ出てくる雪という言葉の一つは、ヨハネの黙示録1章14節です。イエス様の弟子のヨハネが、迫害のためにパトモス島という島に、島流しされた時に、ヨハネはイエス・キリストの幻を見ます。
ヨハネが見たイエス・キリストの姿は、その頭と髪は、白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった、と書かれています。
頭と髪が白い、雪のように白かったという表現は、年をとって白髪になっていたという意味ではなく、清さを表しています。
実は、旧約聖書のダニエル書の中で、ダニエルが見た神様の幻の中で、その衣は雪のように白く、頭髪は混じり毛のない羊の毛のようという言葉が出てきます。
黙示録を書いたヨハネは、イエス・キリストこそ、ダニエルが予言した永遠の神、清い神であるということを教えたかったのです。
聖書は、全知全能の清い神様が同時に私たちを愛し、私たちを優しく導く良い羊飼いであるとも教えています。
私たちの教会、プロテスタントの教会ではイエス・キリストの肖像画を飾るということはありませんが、イエス・キリストが子羊を肩に抱いている絵があります。キリストの愛に抱かれて 守られていることを見ることができます。
まばたきの詩人、水野源蔵さんは、9歳の時、赤痢のために体が不自由になってしまいました。
動けない源蔵さんを抱っこして、お父さんが外に連れ出して、冬の夜空を見せてくれました。その時の思い出を詩にした、星座という歌があります。歩けない私は父に抱かれて、見上げた雪晴れ空には、神様の屈指見業なる、冬の星座が美しく輝いていた。13年前に父は言ったけれど、今夜も冬の星座が美しく輝いている。
それでは今日の3曲目の歌として、水野源蔵さんの星座をお届けします。
時代が変わっても決して変わることのない永遠の神様が私たち一人一人に対して、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると語ってくださいます。
それではお聞きください。
水野源蔵さんの歌で星座をお届けしました。
今日は雪のように白く というテーマでお届けしました。
心の中が汚い、罪深い人の特徴は3つあるそうです。第1、ありがとうという感謝の言葉を言えない。第2、ごめんなさいと謝ることができない。第3、どうぞお先にという謙遜な心がない。
自己中心な心の罪を認めて、悔い改めて、私の罪の身代わりとして十字架で死んで蘇られたイエス・キリストを救い主として信じるときに、どんな人でも誰でも罪が許され、雪のように白い、清いものと神様はしてくださいます。
人は上辺を見るが、主は、神様は心を見ると聖書にあります。私たちの心は清い心でしょうか。
状況や人のせいにするのではなく、どんな困難な状況のただ中にあっても、罪を許され、雪のように白い清い心を与えてくださる神様に、感謝しながら毎日を過ごしたいものですね。
私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の愛のメッセージを、皆さんもぜひお近くの教会に行って聞いてみてください。私たちの鵜児町聖書教会は日曜日の朝10時半から礼拝が始まりますが、教会によっては朝10時15分から始まる教会もあれば、10時45分から礼拝が始まるという教会もあります。普段着のままで、手ぶらでお気軽に教会に足を運んでみてください。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来月3月にまた、
お耳にかかりましょう。
神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく鳴き。大きな御手の中で、私は私らしく生きる。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、神様の大きな御手の中で、カタツムリはカタツムリらしく歩み、ホタルグサはホタルグサらしく咲き、アマガエルはアマガエルらしく泣き。神様の大きな御手の中で、私は私らしく生きる。私は私らしく生きる。